Today we're going to look at 18 and 19 of Proverbs. 今日、箴言18、19を学びたいと思います。A lot of these Proverbs today, they're not necessarily themed, but a lot of the Proverbs today are regarding communication, actually. で、なんかいつも一章一章ってテーマがあるとか、そういうこと、いつもではないんですけど、今日はね、18とか見ると、たくさんのこの箴言はコミュニケーションに関する箴言でしょう。話でしょう。だから早速一節読みます。I'm going to read verse 1 here. 己を閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲互いする。So this is some wisdom regarding relationships, right? だから人間、人関係に関する知恵、これは。You know, just reading verse 1 here, I really believe there's a reason why we have church.
一節だけ読むと、なぜ教会があるかって、本当にわかるね。教会が世に存在する理由がちゃんとあると思いますよ。
I believe that fellowship is vital to a Christian.
なぜならクリスチャンとして交わりが本当に重要ですよ。
God knew what he was doing when he made the church. He didn't have to, right? 神様が教会を作ったとき、何をなさってるかっても知ってたん、ご存じてたんでしょうね。You know, the Bible reminds us many times of the importance of fellowship.
だから聖書を読むといろんな聖書箇所、いろんなところでこの交わりの重要さに関するところがたくさんあるんでしょう。
Galatians 6:2 says, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. That's fellowship, right?
例えばガラテア 6-2 互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
1 John 1:7 But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
第1ヨハネ 1-7 しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
Hebrews 10:24-25 Let us consider one another in order to stir up loving good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching.
ヘブル10章の24と25節。また互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
It's all encouragement for fellowship.
みんな交われるためにこういう聖書の中に神様からのこういう励ましとか勧めの言葉たくさんあるでしょ。
You know, why is it many times that people, when people have trouble, when people have hardship, they want to be alone? It happens, right?
でも、正直言うとね、なんか試練があって大変になるとき、多くの人は一人になりたい。
クリスチャンもですよ。Even Christians. Could it be that there's something spiritual happening?
もしかして霊的なことが起こってるでしょ?
Spiritual warfare.
霊的な戦いとか。
You know, the Bible tells us that Satan is like a roaring lion. He's seeking whom he may devour.
聖書に書いてあるのは、サタンは吠えたける獅子のように食いつくすべきものを探し求めながら歩き回ってるって。
And if you ever watch one of those TV shows, I used to watch a lot of them. I still do on YouTube. I like those animal documentaries.
僕この動物の番組とかすごく大好きで、かわいいかわいいからじゃなくて、アフリカの大きな動物って狩りの動物とか。でもそれを見て、ライオンはどうやって有効で狩るんですかね。うまくいけるんですかね。
They don't just jump in attack the whole herd, right?
な群れ全体アタックするわけもないんですよね、獅子はって。
They attack the single ones. They attack the sick ones. They attack the ones that are separated.
な群れのアタックしなく、全体にアタックしなくて、群れから離れて一人ぼっち、この弱い、この病気のをアタックするでしょ。 サタンは獅子のようだって聖書に書いてある。Satan's like that. And that's why fellowship and being with others is very important. だから交わり、クリスチャンと一緒にいるのが非常に大事だと思う。強められるんでしょ。励めされるんでしょ。We'll be 慰められるんでしょ。We'll be comforted. We'll be strengthened. We'll be encouraged. I believe it's a necessary part of our Christian lives. だから交わりはこういう of a healthy Christian life、この健全なクリスチャンにとって本当に重要な不可欠なことだと思いますよ。To continue in fellowship、交わりをやり続けること。And yet here in verse 1 of chapter 18, we see a man who isolates himself. でもここ18章の一節見ると、己を閉ざすものって書いてある。And then it tells us the reason why he isolates himself. そして、なんで孤立したってここに書いてあるんでしょうね。It says, he seeks his own desire. 自分の欲望のままに求めるって書いてある。When we isolate ourselves, many times it's out of a selfish motive. 自分を一人にするとき、多くの場合、いつもじゃないけど、多くの場合、自分自身を孤立するときですよね。多くの場合、わがままな動機でやってるでしょ。It's a form of pride. これは本当にプライドの、形、形態だと思うんですよ。We do what we want. We do what we think is comfortable for us. やりたいことばっかりしようとする。自分にとって何が一番心地いいのかと思って、多くの場合勘違いしてるけど、思ってやろうとするんでしょうね。Whatever's comfortable, we think it's comfortable to us. And we don't want to hear from God. We don't want to hear from others. 神様から聞きたくない。他の人から聞きたくない。And Solomon says, that's not wise. で、ソロモンが正直言ったのは、それは知恵と仲高いするって。知恵がないってことでしょうね。God designed us for fellowship. この交わる合うために神様に創造されたんでしょ、人間は。非常に大事なことだと思いますよ。So I think it's very important. Verse 2, 2節。愚かな者は英知を喜ばない。ただ自分の意見だけを表す。This kind of goes with verse 1. これ、一節とちょっと似てるんですよね。A fool doesn't want to hear or receive from others. 愚かな者は他の人から聞きたくない何にも。他の人から習いたくない何も。He doesn't want to learn from others. And in fact, it says, it talks about a guy here who always is expressing his own heart. In other words, the fool is the guy that talks the most, tries to win every argument, always sharing their opinions only. で、愚かな者っていうのは、ここに見ると、いつも一番多く喋っててね、議論して、その議論に勝ちたいものって。Always trying to explain themselves, but not willing to receive.いつも自分の立場、自分のことを全部、いつも、説明しようとしてるんでしょ？相手を納得させようとしてるけど、何も受けたくない。いや、ただ、聞いて、話すの遅く、よく聞いた方がいいんでしょうね。It's good to be slow to speak and quick to hear. First 3, 3節、悪者が来ると、侮りも来る。恥とともに訴訟を送る。So here we see wicked people don't want to hear anything from others because they hate it. Wicked people. ここに、悪者って書いてある。だから愚か者だけじゃなくて悪者も他の人から聞きたくない。憎んでる。They hate it. And they look down on everybody else. And because they hate it, they hate everything. で、だからみんな見下して、で、すべてが嫌になるんでしょ。そういう態度があるから。で4節、verse 4、人の口の言葉は深い水のようだ。知恵の泉は湧いて流れる川のようだ。There's definitely power in the words that we use, right? 私たちが使っている言葉、話している言葉で力、パワーがあるんでしょう。影響もあるんでしょう。And here it says, when we use them wisely, it's like a flowing brook. だからうまく知恵でよく使ったら、話したら泉は湧いて流れる川のようになるよって。本当に命とこの元気、it brings like refreshment, 元気回復とかもたらすんでしょ。And then verse 5, 悪者、五節、悪者をエコひいきすることはよくない。正しいものを裁きの時に否むこともよくない。これ悪者をエコひいきすることはよくないって、これ当たり前に見えるけど起こるんですよね、こういうこと。 It says don't show favorites, partiality to the wicked. Now as Christians you might go, yeah, well that's obvious, we're not going to do that, but it happens. Maybe somebody has something we want, or we think they're cool, or you know, we look up to them, we look up to their lifestyle, we look up to whatever, we idolize them, but they don't know the Lord, they don't want to know the Lord, they're living for themselves. 例えばもしかしてね、誰かを誰かのこの生活とか地位とかを敬意して尊敬して、あ、いいなその人かっこいいなみたいな態度があるけど、相手は神様と全く関係持ちたくない、イエス様とどうでもいい。多くの場合残念ながら神様、イエス様のことを反対してる。でもその人が教会に来たらみんなワクワクして、おおすごいすごいと思ってすぐ友達になりたがる。 But if that person, some famous person walks through the door now, do we all go crazy and oh, want to be their friend? That's what it's talking about here. Sometimes it's not the best thing. だからそういう話してるんでしょ、ソロモンは。Because what happens sometimes is we spend all our attention on things that aren't good for us or good towards the Lord, and in turn, we neglect the righteous. で、こういうエコひきがあったら、悪者の方にフォーカス、集中になって、で、それをしながら正しいものを無視するようになる。軽視するんでしょ。There's always that temptation, right? こういう、誘惑があるでしょ、エコひきになるのを。だから、みんなに公正でやらないといけない。So we just need to be fair with everyone. Verses 6 and 7, 6, 7.愚かな者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せる。愚かな者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分の魂の罠となる。This is talking about a fool who doesn't know how to control what he says, right? これは愚かな者の話だけど、この言うことがコントロールできない愚かな者。A fool always wants to argue, always wants to fight.愚かなものにいつも議論したいとか争いたいとか戦いたいとか。 And Solomon says sometimes when a fool is talking you just gotta punch him in the face. Not literally, but that's kind of what it says, right? でもソロモンが言ってるのはね、愚か者が目の前にいたら話しすぎたり顔面に殴った方がいいよって、そういうふうな、でしないでしないで、Jesus said don't be offensive、 イエス様がそういうことしないでって、そういうふうな。でもソロモンが言ってるここに、 But that's what Solomon wrote, right? Our words are super powerful. We need to be wise about how we use them. 言葉が本当に影響強いんですよ。だから知恵持って使わないといけないと。だから冗談とかも気をつけないといけない。 I think even joking around, I like to joke around, butcan't do it all the time. 冗談する言うのが僕好きだけど、ユーモアが好きだけど、やりすぎ時もあるんだから、そうね。There's a thing about there's something such as doing it too much. いつも冗談したらまともに受けても受けてもらえないんでしょうね。Actually, Ephesians 5:4.When I was in college, this is one of the verses that my friends and I used to talk about all the time. 僕、大学の頃、エペソの5の4っていつも友達と互いに言ったんでしょう。5の4って言ったら、5-4。5-4-4は違う意味。5-4-4はハワイで、5-4-4、トイレ行く。でも5-4はいつもエペソの5-4って。And Ephesians 5:4 says, neither filthiness, foolish talking,coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. How are we talking? どうやって喋ってるの？どうやって関係作ってるの？また、みだらなことや愚か話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。感謝しましょう。Okay, verse 8, 8節。陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていくって。 This is talking about gossip. これゴシップ、噂に関する話でしょうね。ゴシップ好きだよね、人は。
We like to know the inside scoops, right? 全て知りたいからだから、こういうあの内部情報とか事情とか本当においしい。
You know, and we get up in everyone's business. でみんなのことに首を突っ込むんでしょう。
And we eat it all. 本当に好き、おいしいから。That's why when you look at, go to the store, I mean, there's magazines dedicated to that, right?
だから、あのスーパーとか行って、
ゴシップの雑誌がたくさんあるでしょ？みんなが好きだから。
It's easy to get super nosy, right? だからすごくおせっかいになってみんなのこと知りたがるのがなりやすいんですよね。
Of course, nowadays with social media, people post their business, so it's kind of their fault too.
でも最近あの SNS とかでみんな自分のこと、事情とか全部ポストしてるから、そっちの方もあの責任があると思うんですけどね。
But here it says it goes down to our inmost body. で、ここに書いてあるのは、あのゴシップが腹の奥まで来るよ。下っていく。In other words, we read stuff or we hear stuff about other people and we think, oh yeah, it's not going to affect me. I can handle it. But it affects us.
でもここに書いてあるね。ゴシップとかを聞いて、読んでとか、いや、影響されないよ、絶対。遊びだけとか。でも影響される。自分が対処できると思っても影響される。
If it's true or if it's not, it still affects us.
で、本当か本当じゃなくても影響される。
And it affects the way we look at people. It affects the way we treat people. It affects the way we talk about people, right?
だから、その、あの、他の人の取り扱いって、扱い方にも影響されるんですよね。例えば、100% 嘘でも、最初に嘘を聞いたら、それを信じて扱い方が変わるでしょうね。
Even if it's 100% lie, if we hear something, it affects us and it influences in the way we treat that person. So we need to be careful about gossip.
だからゴシップ気をつけないといけないよって。
Verse 9,
自分の仕事を怠ける者は滅びをもたらす者の兄弟であるって。怠け者にならないでって。Don't be lazy.
Verse 10, 10節、主の名は堅固な櫓。正しい者はその中に走って行って安全である。
Here it talks about a strong tower.
ここは櫓の話でしょうね。堅固な櫓。櫓は避難所みたいでしょ。
A tower is like a place of refuge. It's a place of defense, right?
安全なところ。Place of safety.
And it says here, the name of the Lord is a strong tower.
ここに、主の名は堅固な櫓って書いてある。
When we run to the Lord, to Jesus, we're safe.
イエス様の方に行ったら安全だよ。
No matter what you're going through, whoever calls on the name of the Lord will be saved, the Bible says. In a couple places, actually.
聖書にはね、主の名を呼び者はみんな救われるって。あの、使徒の2の21とローマ10の13。2箇所がある。
2 places. Romans 10, 13, Acts 2, 21.
So no matter what you're going through, no matter what's happening, you go to God. And that's our place of safety.
だから何があっても、どんな試練を通しても、どんな経験があっても、神の方に行ったらそこは私たちの櫓、堅固な櫓。
And notice it says, the righteous run to it and are safe, right? で、ここに、正しいものはその中に走っていて安全である。
The righteous run.
走っていくっても書いてあるでしょ?
In other words, don't worry about anything else.
だから、いろんな細かいことがあっても、必死で走っていかないと、神様の方に。
Don't worry about packing your stuff. What I got to take here?、Hmm.
だからあの、手荷物とか、何が必要かな、何を持っていこうかな、じゃなくて、本当に必死だったら、行くしかないでしょ。 You know, when there was the big tsunami in 2011, we heard stories of people, many people who lost their lives because they didn't run to safety, desperately. あの、11年の、あの、大震災の津波の時ね、いろんな話を聞いて、多くの人は、あの、命が失われた。なぜかというと、避難所行かなかった。Actually, some of the stories we heard was people did go to the evacuation place and they were like, things not coming. They went home to go get stuff. でも、たくさん聞いた話だったのは、多くの人は実は すぐ避難所行ったんだけど、そのサイレンとか聞いて。でも、いや、来ないかなと思って、じゃあちょっと家に戻って、必要なもの集めて、また避難所来るよって言って、その間、津波が来たんでしょう。And during that time is when the tsunami came and they died. You know, in Matthew 8 and Luke 9, there's a story of a man who wanted to follow Jesus. You don't have to open there. マタイの8章とルカの6章で開かなくていいんだけど、イエス様の方について行きたかった男の人の話があるんでしょう。And Jesus said, come, follow me. で、イエス様が、じゃあついてきなさいよって。But the guy couldn't commit. でもこの人はね、ついていけなかったんでしょう。He said, oh, I still got things I need to take care of. Let me finish the things I need to take care of. Then I'll follow you. まだ、このやるべきことたくさんあるから、終わってから行くよ。てたんでしょう。家族のこととか、お父さんの関係のこととか、with my dad or with my family。覚えてる？その話。Do you remember that story? Remember what Jesus said to him? で、イエス様が何を返事したって覚えてる ？Jesus said in Luke 9:62, "No one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God." イエス様が言われたのはね、するあの誰でも手をすきにつけてから。後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。In other words, commit, just come. だから、ただ、してって。コミットして。後ろを見ないでって。Don't look back. Salvation is in Jesus Christ alone. 救いはイエス様にあるから。And I know there's other things in our lives that we need to take care of, but God's going to help us with those things when we go to Jesus first.でも人生にいろんなやるべきことがあるんですよね、他の。だからそれを無視して責任なしで捨てるだけではないんでしょ。ただ、イエス様の方に行って、で、そのやるべきことをちゃんとできるように神様が助けてくださる。優先順位の問題でしょ。It's a priority thing. We go to Jesus first. You might think, but if I become a Christian, what about my family? Just like the guy, right? で、もしかして、あのこの男の人のようにね。でも私がクリスチャンになったら家族どうなるかなとか。What about my friends? 友達はもう友達になれないかなとか。What about this? What about this? こうして、ああして、どうなるかなって。Well, God loves them too. 神様は彼らも愛してるでしょ？愛されてるでしょ？ But what about you first? でもあなたは？ See, how can we help others?Find eternal life if we don't have it ourselves. どうやって他の人をその永遠の命を見つけることを助けるですかね、自分がなかったら。How can we bring people to safety when we're not safe ourselves? どうやって知り合い、愛してる人とか家族とか安全なところで連れていける自分が安全でなければ。God loves everyone. He's going to help us with that. 神様はみんなを知ってるんでしょう。そういうことを助けてくださるはず、手伝ってくださるはずでしょう。でも、まず自分が神様との正しい関係を持たないといけない。But first, we have to have a correct relationship with God, forgiveness of sin and eternal life. First, 永遠の命、罪の許しが必要でしょう。一人一人が。We run to Him and be safe.First, まず神の様の方に、皆の方に走っていくべきでしょう。まず、11 and 12, 11, 12、富む者の財産はその堅固な城、自分ではそそり立つ城壁のように思っている。
人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄養に先立つ。
It says here, the righteous run to the Lord, right? They trust in the Lord. 正しいものは主の方に走るんだから、I mean, we just read that earlier. だからさっき読んだんだけど、正しい人は主の方に走っていくんですよね。
But here in 11 and 12, it tells us that a rich man doesn't run to the Lord, he runs to his stuff.
でも11、12節見ると、正しいものは神の方に走っていく。金持ちは物に走っていく。
Don't trust in your stuff. 自分のものに信頼しないでって。頼らないで。
Pride comes before the fall. 高ぶりは破滅に先立つんですよね。
傲慢は倒れに先立つ。
In Luke 12, there was a story of a rich man who thought he had everything.
ルカの12章で全て持っている金持ちの人の話があるんですよ。
And he had so much, man. He had everything he needed. He said, you know what?I'm just going to eat, I'm going to drink, and I'm going to be merry for the rest of my life.
で、たくさんのものがあって、大金持ちだったから、さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。自分自身に言った。
And then that night, God came to him and said, your soul is required of you, then what's going to happen to all your stuff?
でも、その晩、神様が彼の方に行って、愚か者を、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したもの一体誰のものになるのか。
See, a fool is someone who lays up treasure for himself but is not rich before God.
愚か者は自分のために蓄えても神の前に富まないものでしょう。
プライドの実。 It's the fruit of pride.Instead of pride, we humble ourselves. だからプライドじゃなくて私たちハンブルにしないといけないんですよね。 When we do, the Bible says, humble yourselves under the mighty hand of God, and in due time, He will lift you up.
聖書に書いてある神の御前に自分をへりくだったら、ちょうどいい時、神様が私たちは高くしてくださるよって、栄養があるよって。
Verse 13, 13節。よく聞かないうちに返事をする者は、愚かであって侮辱を受ける。This is kind of a painful one for me. No, no.
13節は結構牧師として心痛いんでしょう。やったことある僕これは。
Because I've done it before. I have a misunderstanding.
こういう勘違いがある。自分の弱点とか話したくないけど。でもある。
I feel like if someone has a problem, I have to hurry up and fix it.
誰かが問題があったら早く直さないといけないと気持ちがある。
And sometimes what happens is, as people are kind of sharing, you know, I'm not really listening because I'm just trying to figure out what I got to tell you.
で、多くの場合ね、相手がそれを分かち合ってくれてるとき、あんまり聞いてない。もうどう返事すべきのかを考えてるだけ。
Talk too fast. Respond too fast.
早すぎて返事する。
If we answer stuff without knowing what's going on, it's folly.
全体に分からずね、返事しようとしたら、それ侮辱を受けるんですよ。愚かであるって。
That's why we need to listen.
Right? Slow to speak. Quick to listen. だからよく聞かないといけないんですよ。神様に知恵お願いしますと祈らないといけない。
We pray for God's wisdom. And many times it's through His word.
多くの場合、この聖書として神様の知恵が出てくるんでしょう。神様のご返事とか。
God's answer. 14 to 16, 14から16。人の心は、病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心に誰か耐えるんだろうか。悟りのある者の心は知識を得、知恵のある者の耳は知識を求める。人の贈り物はその人のために道を開き、高貴な人の前にも彼を導くって。
これ、verse 16 is, it's kind of like a Japanese people know what this is, huh?
16節見ると日本人のための箴言だと思うんでしょ。得意からみんなはでしょ。お土産It's talking about omiyage, just like generosity. When you have generosity, it opens many doors. だから気前の良さがあったらたくさんのドアを開くんでしょうね。すごくいいことでしょ。I think it's good. Going on, 17. 最初に訴えるものはその相手が来て彼を調べるまでは正しく見える。これ大事な箇所でしょ。This is an important verse here.
There's always two sides to a story.
話でいつも両サイドがある。両サイドがある。I talked about gossip earlier. Gossip is one side. 先ほどゴシップの話したんで、ゴシップは片方だけ。いつも両サイドがある。
We need to be careful that we don't come to judgment when we just hear one side.
だから、片方だけを聞いて判断しないように気をつけないといけないんでしょう。
It's easy, man. We just believe the first thing we hear. But sometimes we have to...Well, I have to always remind myself, it doesn't matter how convincing someone's argument is, there's always another side to the story.
でも僕は固く信じてるのはね、誰かの話を聞いて、よくあるんでしょうね、と例えばカウンセリングとか、夫婦喧嘩とか、まあ、いろいろあるけど、片方だけを聞いて、納得されても、絶対他方。の話がある。だから両サイド聞かないといけない。So we should always hear both sides.
Verse 18, 18節。くじは争いをやめさせ、強い者の間を解決する。
Here it talks about casting lots. ここでくじ。You know, in the Bible, it talks about casting lots. They often casted lots to make decisions, right?
聖書の中に決断する、下すために、まあ、くじを引いたっていろんなところある。
And it wasn't like, you know, fate or chance, but it was a way to seek God's will.
だからただ運を求めるためじゃなくて、本当に神様の御心を求めることでした。
In Japan, we kind of have our way of doing this, right?
日本にはあるこういう決断を下すやり方があるでしょ？あるでしょ？じゃんけんぽ。じゃんけん。
We did じゃんけんぽ。You know, and again, here's why. I grew up in Hawaii. In Hawaii, we did じゃんけんぽ all the time.
ハワイではじゃんけんいつもやった。ハワイでも。
でも、ゲームだけ。だから真面目にやんない。負けても、ああ、真面目じゃない。ゲームだからって。でも日本に来て、真面目にやってるみんなは。だから負けたら、うん、じゃあ負けたよってみんながちゃんと言う。それびっくりした僕は。
In Japan, when people junk in pool and they lose, they take it. They take it like men or take it like people. They don't, ah, it was just the game. I didn't mean it.
In Hawaii, you junk in pool, you lose. You argue about it.
Hawaii だったら議論するんだ。ゲームだけやからって。
That's why, you know, people are really good sports about junk in pool here, man. Whatever the outcome, so be it. It was the Lord.
どんな結果でも、御心通りだって。
じゃんけん。でもすごいでしょ。19、verse 19。
反抗する兄弟は堅固な城よりも近寄りにくい。敵は宮殿の勘抜きのようだって。
Here, family fights. Family fights are some of the hardest relationships to heal, huh?
この家族の喧嘩とか一番直しにくい。癒しにくい。
20人はその口は結ぶ身によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。21 21、死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその身を食べる。
Again, words are powerful. だから
言葉は力持ちですよ。
With our mouth we can have bad fruit and we can have good fruit.
口でいい結ぶみ、悪い結ぶみ、両方出てこられるんでしょう。
And so, 知恵が必要。
And we need wisdom. 22, 22. 良い妻を見つける者は幸せを見つけ、主からの恵みをいただく。アメン。
じゃあ、続きまして。I agree with 22.
23. 貧しい者は愛願するが、富む者は
荒々しく答える。
Again, I think poor people can be friendlier, right?
貧しい人が親切になれるんですよね。多くの場合は、その通りだと思う。
もしかしての謙虚とその関係があるから。
24, maybe because it has to do with humility.24. 滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密のものもいるって。
In the Japanese Bible, it's a little different. In my New King James, it says, a man who finds a friend must himself be friendly. Japanese Bible says, there's friends who end up destroying each other. Little different.
ここ、滅びに至らせる。至らせる友人たちもあればって。
なんか僕の英語の訳はちょっと違う。日本の方が正しいと思う。僕の英語の訳はね、友達ある人は自分も親切にならないとって書いてある。だから、まあ訳の違いだけ、写本とか違うから。
But we can have a lot of friends, you know, and friendly people have a lot of friends.
たくさん友達作れるんですよね、みんなは。親切すればフレンドリーになったら、
and having lots of friends can be a good thing。
たくさんのこういう友達作るのがいいと思うんでしょ。でも人間は人間だから議論とかするんじゃないですか。がっかりさせられる時もあるでしょうね。
But then people are people, so you might fight, you might have arguments, and there might be letdowns, and so you could say the more friends you have, the more chances of being let down even。
だからたくさん友達いればいるほど。がっかりさせられるチャンスも確率が多くなるでしょ。
Again, nothing. It's good to have friends. でもだから友達作ってもいいんだけど、
でも兄弟よりも親密なものがあるってここにある。本当にいい友人も出てくるんでしょ。少ないんですよ。みんなは友人って実際に言えない。
I don't think you can say everybody's my best friend. No, in reality, you're only going to have a few really good friends.That's just reality. If someone tells you everyone's my best friend, they probably are lonely.
誰かがね、いやみんなは友人だよって言ったら、もしかしてその人は寂しいタイプ。友人になってほしいみんな。実は友人は少ない。少なくてもいい。で、一番友人はイエス様。
And then your best friend's going to be Jesus, because he'll never let you down. 絶対がっかりさせられないよ。19:1
19の一節、貧しくても誠実に歩む者は曲がったことを言う愚かな者に勝る。2節 verse 2、熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずくって。
You know, here, you know, zeal is a good thing, but zeal without knowledge is no good.
ここで熱心がいいけど知識ないの熱心が良くないでしょうね。
In the New Testament, there were these super zealous religious Jews.
新約聖書の時代、パウロの時代とか、イエス様の時代ではね、すごく熱心があった。熱心深く、超宗教的なユダヤ人たちがいたんでしょう。
And Paul said they had a zeal for God, but it wasn't according to knowledge. In Romans 10:12.
で、ローマの10の2節でね、パウロが言ったのはね、彼らが神に対して熱心であったけど、その熱心は知識に基づいたものではなかった。神様と関係ない熱心。
Sometimes we need to slow down.
だから熱心でいいんだけど、知恵のために祈って、知恵を得て、決断とかしてもいいよって。待ち望んだ方がいいつも。
It's good to wait on the Lord. It's always good to wait on the Lord.
3節、人は自分の愚かさによってもその生活を滅ぼす。しかもその心は主に向かって激しく怒る。
Speaking of zeal without knowledge, there are some people who make dumb decisions.
でしょ？この知識がない熱心って言うとね、愚かな決定する人がいるんでしょうね。
They don't even seek the Lord. But then, guess what?When their plans don't go as planned, they didn't seek the Lord, but when it doesn't go the way they planned, all of a sudden it's God's fault.
So it says here. ここに書いてあるね。多くの人は熱心があって、神様全然求めない。
でも計画を作って計画通りに行けなかったら神様のせいにするとする。なぜ神様愚かでしょう。 It's not smart. Verse 4, 4節、財産は多くの友増し加え、よるべのない者はその友からも引き離される。 This is a, you know, we looked at some observational psalms, right? これはまあ、観察の箴言ってそのままその通り。 If you want to make a lot of quote unquote friends, spend a lot of money, is what Solomon says. 今ソロモンが言ってるのはね、いわゆる友達をたくさん作りたい、いわゆる友達をたくさん作りたかったらお金使って、お金たくさんお金使って、友達が全だんだんだんだん出てくるよ、ほうとう息子の話みたい。It's like the prodigal son, he had lots of friends because he had money to spend. 5節 verse 5。 偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者を逃れられない。6節 verse 6。 高貴な人の行為を求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。This kind of goes with verse 4. 4節と似てるっしょね、これは。金持ち友達が欲しい、持ちたい人が多い。A lot of people like to have rich friends. 7節、verse 7. 貧しい者は自分の兄弟たち見ながら憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのはなおさらのこと。彼が言葉を持って追い求めても彼らはいない。8節9節、資料を得る者は自分自身を愛する者、英知を保つ者は幸いを見つける。9節、偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者を滅びる。これは、まあ、5節と似てるでしょうね。It's very similar to verse 5. You know, in the Bible, when things repeat itself, it's not coincidence.I think it's important. 聖書の中に何かが繰り返しの繰り返しがあったら、これ偶然じゃないよ。知るべきことだと思う。Verse 10節、愚か者に贅沢な暮らしはふさわしくない。奴隷が主人を支配するのはなおさらのこと。11節、人に資料があれば怒りを遅くする。その人の公営は背きを許すことである。 You know, when we deal with others, it's good to remember first how God dealt with us, right? 他の人の扱いがあったらね、関係作ったら、まず神様がどうやって私たちのこと扱われたのかと思い出した、覚えた方がいいよ。 If God's forgiven us, we should forgive others. 神様に許されたら他の人も許す必要があるでしょうね。God loves us, we should love others. 神様が私たちを愛してくださったら他の人も愛すべきだと思うんですよ。 If he's given us grace, we should show grace. 恵みを得たら恵みに出す必要。 Remember, those who are forgiven much loves much, Jesus said. イエス様が言われたのは、よく許された者はよく愛するよって。 Remember that. 覚えましょう、それは。12 verse 12。 王の激しい怒りは若い獅子がうなるよ。しかしその恵みは草の上に置く露のよ。13、愚かな息子は父の災い、妻のいさかいは滴り続ける雨漏り。家と財産、14 verse 14、家と財産とは先祖から受け継ぐもの、資料深い妻は主からのもの。 I agree with that too. それもアーメン。14節、15 verse 15、 怠惰な人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。 Here is saying it's good to be diligent, it's good to work, right? Paul said 2 Thessalonians 3:10, if you're not going to work, then you shouldn't eat. だから勤勉するのがいいでしょうね、働くのがいいよって。パウロが第二テサロニケ3の10でね、働きたくない人は食べるなって 働くのがいいよ。16:16。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を下げすむ者は死ぬ。命令を守る者は自分の命を保ちって書いてある。
Whoever keeps commandments keeps his life, keeps his soul. This is not talking about legalism. Like, if you keep the whole law, God's going to love you more.
これは立法主義じゃない。立法主義ってのはね、立法全体守れば神様があなたをもっと愛するよって。そういう意味じゃない、ここは。
But obedience, what it is saying is, obedience to the Lord is beneficial.
でもここに書いてあるのは、主に従うことは有益ですよ。
Loving God and loving God first, and then as a response, loving His commandments.
で、まず神を愛し、で、神を愛してるから応答としてみるとね、神のことを従うようになる。
Jesus said, He who has my commandments and keeps them, John 14:21, He who has my commandments and keep them, it is He who loves me.And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him.
ヨハネ 14:21, イエス様がこう言われた。私の戒めを保ち、それを守る者は、守る人は、私を愛する人です。私を愛する人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。
So it's not, I'm going to obey because I'm going to get a bunch of stuff.But it's because God gave us everything we need, I want to obey.
だから、たくさん神様からもらうから従うよって、そういう意味ではない。それで立法主義。でも、神様が私を本当に愛してるから、従いたくなるとか。それは、こういうこと。
In verse 17:17、よるべのないものに施しをするのは、主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。I believe God has a super generous heart, and because of that, He wants us to be generous too.
神様は本当に気前いい心があるから、持ってるから、みんなも気前いい心を持ってほしい。もう大好きだと思う。
18:18、望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし殺す気を起こしてはならない。You know, our kids need to be parented.
子供たちは、子供、私たちはね、両親と親として子供を養育しないといけないんですよ。
I've been realizing this personally, that the time we have to teach our kids, the window is actually pretty small.
最近僕個人的に神様が僕に語ってると思うけどね。この子供を養育する時間が実はもうその窓が狭いんですよ。短い。
If you have older kids, you probably agree with me.
もしもう例えば子供たちがもう大きくなって大人になったら、多分私今僕言ったこと同意してるかもしれない。
We think when their kids are little, we're like, we got a lot of time with them. I got time.
子供が小さい時ね、まあ時間が余裕、いいよいいよって思って、and then all of a sudden。
They're like taller than you, and then they're gonna move out.
でもあっという間瞬間でね、自分より背が高くていつか家から出る一人暮らしするって。
The window is small.
だからその養育窓が本当に狭い。だから貴重品としてね、子供を戒めとかでも全てをしないといけない。
So I think it's very, it's precious time that we need to train them up and everything.
その影響できる窓が狭いから。We need to be diligent, 勤勉でやりましょうよって。
19:21-20。
激しく憤る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただこれを繰り返さなければならない。20。忠告を聞き、訓戒を受け入れよう。そうすれば、あなたは後で知を得よう。21:21。
人の心には多くの計画がある。しかし、主の計り事だけがなる。
We've seen this lesson numerous times. 今まで何回もこういうレッスンが出てきたんですよね。神様の計画がなるよって。 22-22 人の望むものは人の変わらぬ愛である。貧しい人はまやかしを言うものに勝る。
Here Solomon tells us that being kind, being honest, two important things.
ここソロモンが言ってるのは親切することと、まあ、正直すること非常に大事だよ。
23-23 主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み災いに合わない。The fear of the Lord leads to life.
主を恐れるなら命に至る。神様、イエス様のために生きていきたら、例えば聖書を読んで、交わって祈って、私たちがね、クリスチャンとして一番ベストの生き方を知るようになるんですよね。
We're going to know what's the best way to live. What the satisfied life is.What a blessed life is.
裕福な満足できる満ち足りる人生も分かるようになるよって。
Even when evil comes, you're not going to be shaken. Even when trials come, you won't be influenced.
イエス様を恐れたら悪が来ても揺るがないよって。悪が来ても影響されないよって。されないよって。24. 怠け者は手をさらに差し入れてもそれを口に持っていこうとしない。
これはちょっと面白いですよね。Pretty funny picture. Man so lazy. He's hungry. He puts his hand in the bowl and he's so lazy he doesn't want to put the food to his mouth.
お腹空いてる怠け者がね、食べようとしてても手をその食べ物のボウルの中につけっぱなしにしたんだって。もうこれ大げさだけど、しょね。でも大げさで言ってるけど、もちろん怠惰のこととか怠け者は良くない。
I know he's exaggerating, but being lazy is not good.
25-25 あざける者を打て、そうすればわきまえのない者は利口になる。
To a person with knowledge, a rebuke is going to help them. 知恵がある者でしょうね。
悟りのある者はにはこの責め戒めは役に立つよって。でもあざける者、わきまえのない者にはビンとした方がいいよってソロモンが言った。
Again, in other words, you can't reason with them.
こういう理屈とかは通じないよって。
You guys understand that?
これ知ってるでしょ？多分。
26-27 父に乱暴し、母を追い出す者は恥を見、恥ずかしめを受ける子である。
27. 我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよ。そうすれば知識の言葉から迷い出る。
The Bible, in the Bible we have our ten, we have what's called the Ten Commandments, right?
聖書、旧約聖書の中に十回って書いてあるし、十回。神様のトップ10かな。
It's God's top ten. Fifth commandment says to honor your father and your mother.
五つ目は、お父さんとお母さん、父母を敬いなさいって書いてある。
Honoring them means listening to instruction.
敬うことってのは、訓戒を聞くことでしょう。
I know when I was a kid, I didn't really think my parents knew much.
子供の時、お父さんとお母さん、あんまりよく知らないことが多かったと思ったんで、僕は。
I thought, man, I knew more than them for sure.
絶対彼らよりよく知ってたと思った、僕は。聞きたくなかった。
I wanted to do my own thing.
自分のことやりたかったんで、いつも。でも、今は、過去を見ると、今はよく知ってる。
But now I know better.See, the Bible says to honor your father and your mother that your days may be long.
聖書に書いてあるのはね、あなたの弱い人生が長くなるため、お父さんとお母さんを敬いなさい。
In other words, learning, hearing, receiving leads to wisdom. And it begins with our first relationship. What is your first relationship as a child? Your parents.
だから聞いて、習って、そういうことは全部人生の一番第一、最初に作った関係で始まるんでしょう。みんなの最初に作った関係は ご両親との関係ですよね。And if we can honor with the first thing, we can honor with everything else, including God.
最初の関係、親の関係とちゃんと敬うことができたら、しっかりできたら、その後来る関係も敬いとか必要なことすべてできるようになるよ。もちろん神様との関係。
そこには、あなたの弱い人生が長くなる。
And then, you will live. Your days may be long. You have more wisdom. You're smarter.
もっと知恵ある。もっと頭良くなるよって。
It's very practical. It's a matter of fact.
これ本当に実践的な、その通りの話でしょ、これは。
28、29。We're almost done here. もうちょい。28、29。
横島の商人は裁きをあざけり、悪者の口は災いを飲み込む。
29、裁きはあざける者のために準備され、
鞭打ちは愚かな者の背のために準備されている。
Here's a simple fact. これただの事実ですよ。
悪には裁きが来る。
To the wicked, judgment's going to come. People who refuse wisdom.
だから知をこだわる人には裁きが来る。
People who insiston doing things their own way, you're going to be judged.
だから自分のやりたいまま全てやろうとすると裁きが来るよって。これ事実。
It's a fact. And here it's talking about beatings and stuff, but there's even a greater judgment in that.
でここで鞭打ちとか大きなこういう体罰みたいな話がここに書いてあるけど、それより以上、何倍も何億倍以上大きな裁きがあるんでしょ。
I'm talking about eternal judgment, right?
これは永遠の裁き。これ地獄。It's
talking about hell. And anyone who refuses forgiveness of sin will have to pay the price for that sin, right?
で、罪のこの処罰のイエス様が支払われてくださったその代価とかを断ったら自分で払わないといけない。
And you know how you pay for that with your... You can.But you're going to lose everything.
で、どうやって支払うの？支払えないんだ。だから、処罰を受けるしかない。
And we can't pay, so we just have to receive that judgment. And yet, forgiveness of sin is available to everyone.
それにもかかわらず、罪の許しがみんな手に入れられるんでしょう。なぜなら神様はよう愛されているから。
Because God loves the world.And he sent his son to die on the cross to pay that penalty.
で、その罪の代価を支払う、処罰の代価を支払うために、
御子イエスがこの世に来たんでしょう。
その裁きを取り消すため。
To erase the judgment. And all we have to do is believe and receive.
そして、一つの責任しかない人間は、それを受け取って、信じて、信じることだけ。
Romans 10, 9 and 10, ローマ10章、9節、10節。That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you'll be saved. For with the heart one believes unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation.
ローマ10章、9節、10節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
All our sins are forgiven.
全ての罪が許されるんでしょう。
And we begin to walk in the way of wisdom.
そして知恵の道に歩み始める。
永遠の命、永遠に至る道。The way that goes to eternal life. This is where we end today.
今日ここで終わりましょう。
Let's pray. 祈ります。